もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今から、4年ぐらい前に、
はい。
黙って、子供を連れて家を出たんです。
はい。
で、家を出てから1年ぐらいして、子供が、まあ、結構、友達とかに、傷をつけたり、まあ、するの、で、まあ、ちょっと別々に暮らしているせいで、こんな悪いことをするのかなと思ったりもして、もう一回戻ろうと夫の方に提案したんですけど、まあ、自分が黙って出て行ったので、帰ってくるのはっていうことで、まあ、一旦拒否されてたんですけど、まあ、その日にまあ話をして、まあ、戻ることに結局はなったんですけど、3週間後、ぐらいに誓約書を書いて持ってきたんです。その誓約書の内容が、まあ、ちょっと理不尽のような内容を書かれていて、まあ、結局1週間ぐらい生活してみて、やっぱりちょっと戻るのは無理と思って、もう別れたいと思ってるんですけど、もうその誓約書の内容にサインをしてしまったので。でその内容に、親権も破棄して、っていうことを書かれてたので、また出て行った時にはもう子供の親権が奪われてしまうんじゃないかと思って、その辺をちょっとお聞きしたいと思って電話しました。
わかりました。まずあなたはおいくつですかね？
50歳です。
50歳。ご主人は？
49歳。
49歳。一番最初にね、
はい、
お子さん連れて家を出られたとおっしゃいましたよね。
はい。
ご結婚何年目ぐらいだったんですか？
8年ぐらいです。
8年ぐらい前。
はい。
何も言わずに勝手に出たらしいですけれど、
はい。
この原因は何だったの？
夫の、まあ、モラハラと、
はい、
まあ、ちょっと些細なことで喧嘩とかも結構多かったので、
はい、
まあそんなん
で、この時お子様は、はい、まず男の子さん、女の子さん？
二人とも男です。
男の子さん。
はい。
何歳と何歳？
今、10歳と7歳です。
うん。で、まず、お家を出られた。
はい。
それからずっと3年間ぐらい。
はい。
出てらしてて。
はい。
で、1年後には、夫の方に一回戻るって言ったんですよね。
はい。はい、
でもこれは何？ 7 歳の方のお子さんかな、そうすると。学校で暴れん坊になっちゃったみたいな。さっきお話ししてらしたけど。
はい。はい、うん、はい、そうです。
そうですね。
はい。
それでその後、戻るって言ったら、その時はご主人が拒否されたんですね。
はい。もう自分が勝手に出て行って、たのに戻ってくるのはちょっとみたいな感じで言われて、うん、はい、
でこの時ご主人の方はずっと一人で生活してらしたの？
そうです。
あ、なるほど、
はい、
で今度またその後ご主人の方から誓約書が来たと。
はい、はい、
その誓約書の内容って、まあ、全部とは言わないけど主なものは何だったんですか？さっきおっしゃった中には、お子さんのあれですよね、はい、養育権っていうか、のことがあったけど、はい、他にも何か。
まあね、財産を、まあ、拒否する。
は？
退職金とか遺産については、個人の持ち物とするとか、
うん。
あと、まあ、病気、以外はもう仕事を続けるとか、
うん、
なんか通帳を開示する、学資保険とかの継続内容の開示とか、
うん、
給料明細およびその銀行通帳、自分、私の、
はい、
を開示するとか、
はい、
うん、その内容です。
そもそもご主人ってどういう方なの？
普通の
会社員です。サ
ラリーマン。はい、そうです。
あ、それでもともとはあれですかね、はい、これ 恋愛結婚？
そうですね。一応、まあ、紹介で、ちょっと付き合って、うん、まあ、結婚したって感じですけど。
そうすると、例えばね、
はい、
今のお話を伺うと、
はい、
ほとんどあなた自身の、まあ、人権無視って言ったらおかしいけれど、みたいな状態じゃないですか、誓約書が。
はい。
よっぽどあなたに何か恨みっていうか、この人と一緒にいるのはうんぬんみたいなことをご主人の方が思ってんの？
うん、思ってるかもしれないですね。まあ、一緒に暮らしてた時にも、うん、まあ、自分が、まあ、通帳とか見せなかったんです。給料明細とかも。
はい。
だからもうそのことに関して多分怒ってるんだと思います。
で結局あれですかね、誓約書がいろいろこう難しいっていうか、とても受け入れられるようなものじゃなくなってるわけですよね。
はい、
うん、で お子様もなんか取り上げられそう？
そうですね、
うん、
まあ、子供はちょっと夫の方に懐いてるというか、今までは別々の時は土日はもう夫の方にも遊びに行ってたんです。
ああ、なるほど。はい。
はい。
で、そもそもだけど、その、戻ろうと思った最初のきっかけは、お子さんがその学校で、
はい。
いわゆる乱暴っていうか、
はい。
っていうようなことからだったみたいなんだけど、
はい、
その一人で出て行って、一人でっていうかお子さん連れて出て行って、はい、今までの生活はそうするとあなたが見ていたの、お子さんを。
そうです。
ご主人の方は仕送りとかなんかなかったの？
1年間だけ、月に2万円。はい。あとまあ給食費とか、あと習い事の2個習ってたんで、その時はまあ向こうの支払いで引き落とされたんですけど。
ああ。ということで、今日のご相談は何ですか？
まあ、一度その誓約書の方にちょっとサインをしてしまって、うん、で、まあ、まだ実印を押せとか、日付も押せとかって言われてるんですけど、
はい、
そのまあ名前だけは書いてるんで、うん、まあ、もしそれでまた同じように出て行った場合、その親権はっていう誓約書なんで、うんうん、その誓約書自体はもう効力があるかどうか、
うん
うん、
名前は書いたけど印は押していないっていうことね。
はい、そうです。
はい、で今日のご質問が要するに親権が取られちゃうかどうかっていうことですかね。
はい、
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい
はい、ね、ちょっとよくわからなかったところがあるので確認したいんですけれども、
はい、
まずね、最初にね、4年前にあなたが子供を連れて家を出た、
はい、
これの原因がそのモラハラで喧嘩が絶えなかったということなんですけれども、はい、モラハラ以外に特に暴力とかそういうことはなかったんですね。
はないです。
なかったんですね。
はい、
で、子供が、そうしたらまあ子供が荒れた。子供はまあ、割とその父親に懐いていたのを、
はい、
まあ、子供からするとまあ無理やり引き離されたような感じになって、
はい、
それで情緒が不安定になったということなんですかね。
はい。
うん。で、そういうことがあったんで、もう一度一緒に暮らそうと思って、3年前に、
はい、
戻りたいと、
はい、
言ったけども拒否されたと。
はい、
この拒否されたことの理由っていうのは何なんですか？
多分、うん、もうそのお金に対しての信頼がない。まあ、そのお金を通帳とかも給料明細とかも見せなかったので、まあ、その信頼がないって言われてたことがあります。
うん、あ、収入とか貯金とかを隠していたんで、
はい、
そういう奥さんはもうちょっと信用できないと、
はい、
いうふうに言われてしまったのね。
はい、
で、拒否されたんだけども、でそこから先にそのなんだ誓約書を夫が持ってきたとおっしゃったんだけども、
はい、
先ほどね、その財産の財産分与を求めないっていうのかな、
はいはい、
それはあなたが財産の分与を求めないっていうのはその離婚する場合の話じゃなくて、一緒に
多分離婚する場合だと思うんですけど、
うん、
別居状態にした場合、親権を破棄でどんな状態でも財産分与は行わないって書いてるので、
じゃあもう一度家に戻ってきていいけれども、それでまたうまくいかなくなった時に、
はい、
財産的な要求はするなよと、
はい、
で、子供の親権も主張するなよというふうに夫から言われたということね。
はい、そうです、
なるほど、でもうあなたはもう離婚する決意をしてるの、それともまだ迷ってんの、
はい、離婚はしたいんですけど、まあ、でも子供を取られたらちょっと、と思ってまだ迷ってますけど、
じゃあその子供の親権のことがネックになって、
はい、
離婚を今すべきかどうかということを迷ってるということね。
はい、
わかりました。はい、まずね、誓約書については、
はい、
サインはしたんだけれども、ハンコをしてないという状態なんだよね。
はい。
でも、サインをしたということは、まあ、それを認めたという趣旨のようには、一応見えてしまう。要するに、ハンコがないと誓約書として成立しないというわけじゃなくて、
はい、
サインだけでも合意がなされたというふうに判断されてしまう可能性はあるとは思います。
あ、
ただ、まだハンコを押してないということは、まだそれが誓約書が未完成であるというふうに考える余地もあるとは思うのね。
はい。
だから、あなたは、だからその、ハンコを押せと言われても別に押す義務はないんで、
はい。
まあ、その夫が持ってきた誓約書をね、
はい、
まあ、破り捨てようが、何しようが、あるいはその、はい、ハンコを押すふりをしてね、思いっきりそこの紙の上にこう罰をつけるとかね、すればね、
はい、
そういう誓約したということの意思はないということがはっきり分かれば、その誓約書が法律上の効力を持つことはないとは思います。
あ、はい、
でもう一つはね、その親権については、
はい、
あなたと夫との間で、
はい、
もちろんその合意をすれば決めることができるんだけども、
はい、
その誓約書が あるからといってその通りになるとは限らない、
はい、
です。つまり、はい、本当に最後の最後にね、離婚届にサインをするときに、はい、離婚届にね、子供の親権をどうするかっていうところを書く場所があるんで、
はい、
そこに、書いてそれを役所に提出して初めてそこで親権についてのね、合意と届け出がなされたということになるんで、
はい、
今の時点でそういう制約をしていたからといってその通りになるとは限らないです、
はい、
でその時に何が一番大事かっていうと、お子さんにとってどっちがいいのかっていうことが一番大事になってくるんですよね、親権
は。
は
い、
はい、で、お子さんにとってね、そういう誓約書が、はい、例えば、父親の方に、親権が行くっていう誓約書があったとしても、
はい、
まあ、裁判所から見てね、いやいやこれは母親の方に親権を持たせた方が子供のためになると、
はい、
いうふうに判断すれば母親の方に行くことになるし、
はい、
そういう誓約書が、まあ、あろうがなかろうが子供のために何が一番いいのかっていう観点から裁判所は判断することになるんで、
はい
はい、なので、まあ、きちんと子供はね、養育できるような環境をあなたがちゃんと作っていれば、離婚の時にはね、あなたの方に親権が来る可能性は十分あるとは思います。
あ、はい、わかりました、
はい、ではもう一度今井先生に伺います。
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
大元は大体これが一番気になってたことですよね。
はい、そうです、
はい、
はい。
じゃあ今のお答えでよろしかったですか。
はい、大丈夫です。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、
失礼します。
はい。